皆様、本日もよくご参拝でございます。私は過去、真っ暗な部屋に引きこもって人から隠れるように生きていました。それは大学時代の頃でした。重い摂食障害を抱えていた私は、友達と笑い合いながらも内側から湧いてくる過食嘔吐の波が、24時間押しては返す波のようにとどまることを知りませんでした。一人暮らしのマンションへ帰るその両手には、いつも過食嘔吐をするための大量の食料を抱えていました。誰にもバレないように、人目にさらされないように、スーパーのレジ袋を布のカバンに押し込んで目隠しをして、そして平然とした顔で颯爽と歩いて家路についていました。マンションのドアを開けると、そこはいつもと変わらない私の部屋。真っ暗な遮光カーテンで覆われた部屋。火の光が漏れないように黒い布を両面テープで貼り付けた窓。カーテンの隙間から誰かが覗いているように感じ、画鋲で留めたカーテン。布団カバーも枕カバーの色も家具の色も黒色で揃えた部屋。私はテレビも音楽も苦手でした。テレビをつければ人の笑い声が私を笑っているように感じて苦しくなるばかりでした。音楽をかければ私の現実とはかけ離れた明るい世界観にしんどくなるばかりでした。私はただこの静かで真っ黒な部屋にいるときだけは、私を傷つけるものなど何もないと思っていたのです。私は昼間の太陽の下で多くの人とすれ違い関わる中で傷ついた心を、まるで癒すかのように両手に抱えていた食料の袋をひっくり返して過食嘔吐に明け暮れました。真っ暗な部屋で自分の存在を消してしまいたいとさえ思っていました。ところが私はこのお道の信心をさせていただく中で変わっていくのです。そして十数年後、私がこの真っ暗な部屋から抜け出し飛び立てる日がやってくることを、この頃はまだ知る由もございませんでした。そんな先が見えないような深い暗闇にいても、私はお教会に毎日参拝をさせていただいておりました。お教会には一人では乗り越えられないところを一緒になって乗り越えてくださる親先生がいらっしゃいました。人目が怖くて外に出ることを躊躇する日は日常茶飯事でしたが、この苦しみを分かってくれる人がいるということが私にとって一筋の光だったのです。親先生は私の魂の親となってくださり、共に苦しんでくださりながら、共に喜んでくださいながら、どんな難儀に襲われようとも私のことを信じ祈ってくださいました。それから十数年後のことでした。変わりたいという気持ちが湧いて出てきたのです。何か大きなきっかけがあったというわけではありません。ふと私は部屋の遮光カーテンを取ろうという衝動のままに、一気に部屋中の遮光カーテンと窓に貼っていた黒い布を剥がしていきました。変わりたい、自分をここから出してあげたい。変わりたい、自分を明るい世界へ連れ出してあげたい。私は泣きながら必死で剥がしていました。そしたら一気に太陽の光が部屋に差し込みました。そして驚きました。予想していたこと、恐れていたことは何も起こらなかったのです。窓を開けると、草木の揺れる音、さんさんと照りつける太陽、鳥の鳴き声、道端の人の会話、私を傷つける人は誰もいないことに気づいたのです。部屋の床には穏やかな火の光が差し込んでいました。 明るくて優しくて温かい光、それは金光の光でした。その光に包まれながら、私はしばらく呆然と部屋で立ちすくんでいました。そしてお教会へ走りました。お結界に進ませていただき、先生聞いてくださいと、まだ呼吸が整わないまま部屋の窓を開けられたことを話しました。すると先生はとっても嬉しそうなお顔でこうおっしゃってくださいました。すごいなあ、ありがたいなあ、神様のなさることやなあ、ほんまにありがたいなあ、先生も嬉しいわ。そうにっこりと笑ってくださった優しい親先生のお顔を今でも鮮明に覚えております。このお道の信心の一番大切なところは、前々の巡り合わせで難を受けているところを信心してお取り払いをいただいて、神様のお得に触れて幸せになっていくことです。巡りのお取り払いをいただくことは時に痛みを伴いますけれども、一人では乗り越えられないところを一緒になって乗り越えてくださるのが魂の親様です。共に苦しんでくださりながら、共に喜んでくださりながら、寄り添ってくださる魂の親がいたから、私はどんな難儀に襲われようとも信心してお取り払いをいただいて乗り越えてこれたのです。今私は昼間の太陽も夜の暗闇もどちらも好きです。本日も皆様と共に天地金の神様のお体の中で生きさせていただいていることを喜ばせていただきたいと思います。皆様、本日もよくご参拝でございました。